早速なんですけど、
はいはい、
お茶飲んでいいですか？
あ、どうぞ、茶だと何だと、うん、酒はまあね、飲みませんけど我々は、
はい、
何でも飲んでください。
で、まあ、僕らの1週間の動きの前に室内気温 17.9 度で、はい、まあ、外は晴れております、うん、最近ね、やっぱり暖冬でね、結構あったかいですね。なんかオーストラリアの方ではね、火事がずっと続いてるとか、
面白いですね、
なんか世界的にこう、北海道の方はね、雪がめちゃめちゃ少ないとか言われておりますけど、
ヨーロッパで40何度とかね。
大丈夫ですか？え、ヨーロッパで40何度？
いやいや、それ今年の夏の話ですよ、今じゃないですよ。
ああ、それ去年の話ですよね。去年の2019年の話ですよね、うんうんうん、確かに暑かったですね。
ものすごかったら
しいですね。はい、で、今週僕が行くですね、長野県鹿島槍のスキー場も、うん、まあ、例年より雪が少なくて、昭和38年以来の雪の少なさちゃうかとか、まあ、地元の方がおっしゃってたとか、いろいろありますけど、まあ、
でも言ってますけども、
まあ、ほんまに本気で考えていかなあかん問題やなと思っておりますけど、
先延ばしできません。
そうですね、大阪もまあまあ、あったかいです。まあ、あったかいっていう意味では僕ら収録しやすいのでちょっと嬉しいんですけど、まあ、長い目で見るとあんま良くないんかなとか思っておりますけど、は
い、正常にシーズンを刻んでほしいですよね。
そうですね、はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、うんうん、なぜか知らないですけど、今このスタジオの机の上に、
はいはい、
なんか袋に入ったね、
はいはい、
こんなものが
1個260円してました。
まあまあ、え、値段しますよね。
ねえ、参考買ってきたんですけども、
はい、これは文雄君、柿ですか？
柿っていうか干し柿を使った菓子でしょうね、
はいはい、干し柿の中にね、
はい、
白あんを詰めましたと、
うんうん、
干し柿の種を抜いて中に白あんを詰めてで、なんか洋館風に仕立てたみたいな、
う
ん、
なるほど。
で、あの柿の周りにですね、
はいはい、
ちょっと一打柿を思わせるような白い粒々が、
うん、
多分これ後から降ってるんやと思いますけど、
うん、どうでしょう、
はい、あ、いや、いや、どうでしょう、間違いなくこれ後から降ってるんですよ。あの柿、干し柿してもこんな白い粒はできないんで、
はいはい、
まあ、言うたらなんかあのひなあられとかについてるあの小さいなんか揚げ玉みたいなやつ、 あれの小さいやつがついてて、
うん、
まあ、非常に美味しそうな干し柿のお菓子を、
ふ
みおくんがこう買っていてくれたらしくて、
そうなんですよ、ね。
これ、どこで買ってきたんですか？
これがですね、まあ、大阪はね、淀川区の三津屋商店街。
はい、あ、例のね、は
い。有名なとこです、
ね。もう、まあ、僕らにとっては有名で、多分リスナーさんは知らないかな。
発火人もあるかもしれませんね。
知ってるかいかないか。
うん、まあ、ちょっと前までヤカーリングということでね、
はい、
世の中をこう、あ、いい意味で騒がした
ところなんですけど。でも、そんなに流行らなかったですよね。
残念ながら、ちょっと今、あんまり通って、はい、あの、やってないみたいですね。
スポーツとしてはすごい面白いんですけど、
そうですね、
はい、僕らも何回か取材行きましたけど、まあ、そのヤカーリングの有名な三ツ矢商店街 で、
だというかね、
大阪市内の ね、三ツ矢商店街で、
はい、
文雄君がこれを買ってきたということで、
はい、実は FM 千里の、ね、取材でね、
はい、
僕ちょっと気が向いてポーッと行ったんですけども、
あ、そうなんですか、
昨日行ってまいりました。
あ、お疲れ様です。
あの、そんなんで、はい、あの、この、 あの商店街の中で、
はい、
まあ、一番古いお店どこですかということをね、道行く人に聞きましたら、
あ、はい、
多分大黒屋さんちゃいますかと。大黒屋言ったら、あの、ワワサイドルあの近所のですね、
薬局
のことかいなと思ったら、そうじゃなしに、
はいはい、
そのお菓子屋さんで大黒屋さんちゅうがある
しかも一番長い
ことを聞いたの、
はいはい、
で、創業はどれぐらいですかと、まあ、あの、大黒屋さん行って聞いてもらったらいいんやけども、
はい、
106年と聞いてますと。
お、
ね、まあ、これ1世紀ですからね、106年
1世紀以上ですよ ね、
そうですね、まあ、これはやっぱり、まあね、
ちょっと行ってみなあかんと、
で紹介するんですけども、
はい、
やっぱり106年の店を無視してやってもいかんなと思いまして、
そうですね、長老者ですからね、その町で言うとね、
で、そこへ行きましたら、
はい、
まあ、あの、面白いあの店でしてね、この大黒屋という和菓子屋さんがあって、
はいはい、
同じその、なんちゅうか、店の中に洋菓子屋さんもあるんですよね。
ああ、和洋折衷とか、ちょっと古い言葉なんですけど。
うん、そうですね。だから、まあ、僕が一番、その、洋菓子で好きなタイプというのも、元和菓子屋さんが洋菓子をやってるという、ね。
ああ、なるほど。ちょっと、京都で言ったら、古月みたいな感じ、まあ、なんかな。
古月もそうですかね。
かな。古、
うん、
月のお菓子で、なんかちょっと洋風入ってる気が、
そうです。
個人的にはしてる。まあ、ちょっと僕らも調べてない。今勝手に言いましたけど、小月さん間違ったらごめんなさい。
そうですね、あのフラワーがそうですね。
ああ、南大阪のね、
うん、はい、あこはもう、あのフラワーの創業者は和菓子屋さんやったんですよね、
もともとね、
うん、で息子さんの代で洋菓子になったという。
ああ、なるほど。
まあ、これは間違いなく美味しいですよね。
要するに、まあ、洋菓子の中に和菓子のテイストが入ってるという、うん、それが文雄君は好きやと、
僕はそういうお菓子屋さんが一番信用できるので、
まあ、やっぱり日本でやる分にはね、例えばあのアンパンみたいなもんとかメロンパンじゃないですか、あれも、まあ、パンといっても本当にもう和菓子パンみたいなもんですからね。
そうですね。
それがやっぱ好きなんかもしれないですね、日本人は。
まあ、僕は特に、まあ、そういう、まあ、年齢もね、もう、まあ、81になりますので。
おめでとうございます。
はい、まあ、そんなんで、
はい、
行っ って、
はい、行きましたお店に。
ね、あのいわゆる店長さんちゅんが、はい、ものすごいあの軽やかなしゃべりをしてくれる感じの奥さんがやったり、
はい、
その人の娘さんがまた持つ美人でですね、和菓子、洋菓子部のお前でやってはるということで、ああ、ええとこやっぱり道行く人に聞いてみるものやなと思って。
やっぱ聞いてみなあかんな。
そうですね、う
ん、
でそれでその奥さんに、はい、この店で一番有名なお菓子はどれですかみたいな、オリジナルが2種類あると。
お、2種類、
ここだけしか売ってないのが、
はいはい、
そのうちの一つがこの福寿柿というね、
あ、
菓子屋とおっしゃった
んです。干し柿の種を抜いて中にあんこを詰め込んだというお菓子ですね。これはね、まあ、僕らもね、去年末から今年頭にかけて干し柿いっぱい作ってきましたけど、はいはい、この福寿柿のアイデアはなかった。
まあ、そうです
か。全くなかったです。あれ、あの、巻き柿、
うん、
砂糖漬けしたあの、うん、ゆずを柿で、うん、干し柿で巻いたやつとか、もしくは、うん、ナマス、干し柿と大根と人参で、あれを酢漬けにしたナマス、
あれおかずやわね。
そうなんです、あの2つは思いついたんですけど、うん、この干し柿の中に何か詰めるっていうのは、うん、正直よっちゃんは考えてたかもしれないですけど、あ、よっちゃんっていうのは料理担当のよっちゃんね、まあ、皆さんご存知ですよね、僕は全く考えつかなかったですね。
あ、そうですか。
これはすごいいいアイデアだと思います。
ね、僕もまあそんなんで、うん、260円もするからちょっと辛いなと思って。
いや、まあまあ高いですよ、これ
高いですよ。
一打書きのね、うんうん、干し書きでも1個100ちょっとですから、 それに比べたらやっぱり高いですわ、
うんうん。だけどまあ話題にもなりやろうと思って、
はい、
でまあ FM 線の話題もできますし、
そうですね、
3つ買ったんですよね。
JOBBB の話題にもなるし、
そうそうそうそう。ほんでこういう、ね、それともう一つなんで買ったかというと、
はい、
まあ、あのそこの大黒屋の、まあ、長老みたいな人がおって。
長老いるんですね、うん、
92歳言ってました。
おお、まあまあほぼ大黒屋の歴史と同じぐらいの、
うん、106歳ですからね、歴史がね、
106ですからね、大黒屋が。
おじいちゃんがまだ生きてまして。
まだ生きてました
よ。まだ殺したりかけ
た、ね、元気にね、
うん、今奥でね、はい、ひ孫かなんかを抱いてますわって、その奥さん言うてはったんです、まあ、はい、その抱いてるとこも、まあ、見たかったけども時間もないし、はいはい、家の中ボタボタ入るもんね。
そうですね、
ちょっと遠慮して、あ、そうですかって、ね、実は、
はい、実は
このお菓子は、はい、その92歳のおじいちゃんがね、
はい、
全部自分で種取って、
はい、
中に、まあ、あんこ入れたり、まあ、羊羹風にしたりたり、その全部自分一人でやってると。
これはさすがおじいちゃん、すごいですね。
うん、そう思って、これやっぱり260円高いけど、まあまあと思って、
まあ、じいさんの人件費も含めてね、
まあ人間なんで俺が事件やらわなかんねん。それでですね、
はい、どうぞ。
うん、というか、まあ、てっぺもよっちゃんもその柿に凝ってるし。
いや、今すごいですよ、柿はね、ブームですからね、うんうん、我々の中では。
うん、はい、でそれで買ってきたんです。
あ、そうですか、うん、今ねちょっと見てるんですけど、
うん、
あのなんていうか、いわゆるその藤柿とか、
うん、
ああいう系のちょっとボテっとした柿ですね。その中に多分これあん入れてるんやと思います。
あんこタイプ
や
るね。
そうです、
うん、
あのだから西条柿とか、
うん、
あのどね、あの例のあれ、僕が今言った一打柿みたいな、ああいう細身のタイプじゃないですわ、う
ん、
結構ごっついこうふくよかな感じの、
なるほど、
ね、安心できるタイプですね。
ほんで僕はそこまで凝ってるんやったらね、
うん、
柿も凝ってはるかやなと思って、どこの柿使ってるんです聞いたんですよ。
お
ほなそれはもう八百屋さんに仕入れてやって言うとか、そうちょいなされたんですけど。
なるほどね、まあまあ、柿はそんなにこだわってない
の、まあうちほどはこだわっておられないな。
僕らちょっとこだわりすぎちゃうかなっていうぐらい ね、こだわってますから。
まあまあ、
八夜柿まで手出しましたから ね、僕らね。
まあ来年どこまで行くか分かりませんけどね。
室内でも僕干し柿したんですよ。
分かってます。
食べてくれたあれ。
いやいや、食べた。あれ食べたかな、
多分食べたと思う。
あ、そうですか、はい、ようできてたね。それ
ようできてました。しかもあれ甘柿やからな、
うん、
甘柿で干し柿作ったからな。
干し柿あんま意味ないような気もするけど、うん、まあそれはいいわ。
いや、まあ保存食ですからね、
まあそんなところでね、
はい、
買ってきて、
わかりました、
またこれを使ってですね、
これまたありしますよ、
YouTube
しますよ皆さん、
うんうん、あの後でまた一つずつ食べましょう。
あ、お願いします、
はい、まだ多分あの開けてません。
ちなみにふみおくんが今しゃべった話は、うん、同じく FM 千里の名前何でしたっけ。
はいね、これラジオ聞く聞くって言うんですよ。
そう、あの去年の12月28日で、まあ、一応バンバフミのボラボラ戦で終わったんで、
しし
今年の2020年からまた新たに始まりまして、
はい、
放送時間前回と一緒でですね、土曜日の朝の10時から、
はいはい、そうですね、
FM 千里で2時間生放送しますんで、
はい、1回目終わりましてね、はい、まあ、皆さんたくさんあの激励に来てくれた人、
あ、そうですか、
お便りしてくれた人がたくさんあって、
ありがとうございます、
本当にありがとうございました
。本当ありがとう
ございました。あの
結構ね、寒いなんかサテライトスタジオですから、
あ、まあ寒い言うか寒しい言うのかね、
そう申し訳ないですけど、
ですね、
千里町駅前ね、
はいはいはい、
また今週もですね、18日か1月18日ですね、
ですよね、
はい、よかったらあの
パソコン来てもらうんで、ウェルカネ、ね、
パソコンとか、はい、あのスマホでぜひ FM 千里聞いてください、はい、
お願いします。
よろし
くお願
いいたします。YouTube でも出しますんで、
はいはいはい、
ご期待ください。
あのそんなんで、あの柿以外にもいろいろ面白いその三ツ矢商店街でした、うん、商店街の気配みたいもあったしね。
ああ、まあいろいろね、やっぱり今ね、あの後継者いないとかね、
そうですね、
あの人住まなかったとかありますから。
それとあのね、はい、神崎川という川の近くにある商店街なんですけどね、まあ豊中市と大阪市の境目にある川、はい、そうですね、まあ、水田も関係してくるんですけど、はい、そこのところで神崎川という阪急の駅があって、
はいはい、
その駅前にですね400個か500個の、ね、巨大マンションができたんですよ。
ちょっとこれ期待やな。
うん、だから僕はそれ期待してですね、
はい、
これはもう湧いとるでと。
おお、
そんな400個あったらね、人口だけ2かけても800人増えたわけですから、ね、
すごいですね。
まあ大阪人口増えてるんですけども、
はい、
これは賑やかやなと思って実は行ったんです。
ああ、なるほど、うん、まあ、そういう動機もあったわけですね。
それが一番大きな動機だったんです、
はいはい。
うん、まあ、行った時はまあね、あの、まあ、そんなに何ちゅうか賑やかでもなかったもん
ですから。そうです。まあ、どっちかというとちょっとこう、まあ、さびれてるというとあれなんですけど、
そうです、
はい、そっちの大阪市の中でもそっちの方の町でしたね、はい、ね、10年ぐらい前は、ま
あ、あれぐらいの規模はしゃないんですよね。
うん、
もっと狭い市とかね、それはもう大きな商店街をわーっと行くにしても、
うん、
なかなか、まあ、いろいろなんでそうなったんかということも、まあ、足で稼いできた話がまたありますので。
あ、分かりました。
明日聞いていただければ
。土曜日、
明日土曜日に聞いていただければ。
そうです、土曜日ですね、18日、1月、ね、
これ、まあ、後で食べましょう。
食べました、食べましょう、
はい。92歳の味。
いや、ほんまにね、それ、ね、僕、それだけでも、
ありがたいですよね。
買ってきた価値はあると思います
よ。名前もね、福という字に、寿に書きですよ、は
い。いいですね。長生きできそうですね。
まあ、本当なんかこう、
健康ですね。
漢字民族としては、非常に嬉しいような、こう、ええ名前つけてくれまして。
ね、はい。
で、その奥さんがね、
奥さんが。
うん、あの、
美人奥さんが。
美人奥さんが、はい、インスタグラムやってるってありました。
お
ー、もしよかったらまたね、聞いてあげてほしい。
大黒屋さんですね。
ね、そういうとこで。
大黒堂です。ごめんなさい。大黒堂ですね。
大黒堂です
。和菓子の店大黒堂ですね。はい。はい、淀川区の三ツ矢北にございます。
ございますね。
まあ、よかったら皆さん行ってみてください。
はい。
で、あと、インスタグラムも見てあげてください。
あのね、見てあげてください。僕もね、名刺渡しておいてね。
ああ、
お互いにもフォローし合いましょう。
ほんまにね。みんな助け合わんとね、やっぱりね。
そういうことです、そういうこと
です。なんか、俺、道徳の授業みたいな。
いやいや、そうですよ。なんか、やらしい人おりますから、金で買うてる人とかね、フォロワーをね。
あ、うん、最近ね、いろいろなんかね、
まあまあ、もうものすごいですよね、はいはい、まあ、ああいう世界聞きますとインスタも嫌になってるんですけど、まあ、それは
フォロワー一人につきね、いくらお金払うとかあるらしいですよ。
何万人とか1万人とかいうことか。
ふみおくん何人や今。
僕は260、250か。
そうやな、もう3桁いったんや。
いやいや、え、300いって200なんぼや。
3桁
ああ3桁、ああ、まあ、
ややこしいな、ね、桁ってややこしいけどね、
まあまあ、260で、はい、なんとか1000人にしたいな、買
わへんのか、
廃止料してるんです
が、買わへんのか、
いやいや、どこで買うてもいい、知らんし、分からんしね、
なんかインドの人がやたら来たりしてる、
うん、あの、まあ、南米とか、ああいうとこで買った人が、日本のその人に売って、1万人ぐらいのもう買うてですね、その人が化粧品会社から、はい、年間じゃ月10万円ぐらいのお金をもらって、
俺らもあの三ツ矢商店街から10万もらわなあかんな。まあ、っていうのはまあ冗談ですよ、皆さんね。あの、楽しく人生行きましょう。はい。というわけでね、あの、今ちょっと YouTube の話ができたんで、ちょっとついでに報告させていただきますけど、うん、まあ、僕らの一週間の動きなんで、うん、あの、晩飯チャンネル、クッキングバムっていう名前のね、YouTube チャンネルやってまして、うんうん、まあ、おかげさんで、かなりいろんな方に見ていただいてるんですけど、そちらのチャンネル名をですね、はい、実は、誰にも予告せずに僕変えまして、
うん、あ、そう、
はい、あの、この変えた中でですね、いろいろ面白いこともあったんですけど、まあ、それはちょっと YouTube の技術的なことなんで言いませんけど、まあ、とりあえず変更後の名前はですね、うんうん、お袋の味晩飯レシピ集にいたしましたんで、
なんか山上でなんかあのいろいろ囲んで食べれる感じやな。
そうですね、まあ、あの、なんでこんな名前にしたかっていうと、英語にするとですね、もちろんあの海外の方見てくれる可能性はあるんですけど、うん、やっぱり、まあ、日本人に対するチャンネルかなっていうのを最近思ってきまして、うん、まあ、それやったら、まあ、いらん英語入れるよりもあの決められた字数内なんで、まあ、できたら、あの、できたらチャンネル名のチャンネル内容をこう表現できるチャンネル名にしたいなっていうことで、うん、あ、まあ、よっちゃんと私てっぺが主にやってますんで、うん、まあ、よっちゃん私のお母さんでございます、うん、まあ、おふくろということで、うん、まあ、おふくろの味に、
まあまあね、
そして最後にはレシピ集を入れて、うん、まあ、レシピを紹介しているチャンネルだよっていうことを皆さんに知ってもらう、うん、で、まあ、その真ん中には一応オリジナルの晩飯は入れといたという、うん、まあ、非常に僕めちゃめちゃ考えてこの名前つけたんで
めちゃめちゃ考えたりしては割と素朴な、
そうですね、
まあ、まあ、覚えやすくていいかも
しれない、
ね、
そうそうそう、だから、まあ、あの、ね、いろいろ意見あると思いますが、うん、そうそうそう、一応チャンネル名変えましたんで、また今後ともおふくろの味晩飯レシピ集よろしくお願いします。ちょっと語呂悪い いですね、よう考えたらね。
いや、まあ、割とこう長いね、分かりにくい台のもんって当たるとき当たりますよ。
あ、そうなんですか。
書いてね、目、あの、なんちゅうか、こう、目立つこともあります、ね、
はい、ありがとうございます。
俺のその、これ、ラジオ聞く聞くっていうのもね、何やこれ、何やと、これラジオっていうのがどういう意味か、ね、聞く聞くっていうのもね、頭に聞くのか、何に聞くのか分からん
という の、
う
ん、
まあ、そういう意味の中分からんようなもんとか、分かり、過ぎるようなもんとか、
はい、
まあ、そういう大体、まあ、
両極端なやつだな、
まあそうやね、
結構好き、はい、当たるんかもしれないですね。
それとね、最後に一言もっぺんだけ宣伝させてもらいますと、
どうぞどうぞ、
まあ、うちのインスタ、私のやってるインスタグラムで今ですね、
はい、
今あのやってあの行われてる展覧会で、あの、まあ、中之島の東洋陶磁美術館ですね、
大阪ね、
まあまあ世界一流の美術館なんですけども、
はい、
あこでね竹工芸名品店中やってるんですよ。
竹ですか。
竹、
はい、
この竹がなぜまあここでやったかという、まあ、そういうところあんまりインスタグラムでは言うてないんですけども、いろいろ訳があって、
はい、
コラボしてあるわけですよね、
はいはい、
陶器のチャイナっていうか、
はい、
まあ、陶器の竹を、
ね、チャイナってまたややこしいこと言わんで、まあ、陶器でええねん、
陶器はチャイナって言うんですけども
、そんなええねん、そんなええねん、
まあ、その陶器と、はい、竹のコラボなんですけど、その竹の工芸がねものすごく素晴らしいです。
あ、そうですか、
うん、あ、まあ、よかったらあのインスタグラムでは1000分の1の魅力しか出てない写真しか僕も撮れなかったんですけども、
あ、そう、
いっぺんちらっと見てもらいます。
それ
竹でこれでこんなことができるんかというようなね、
あ、そうですか、
不思議な世界があります。
竹とあと何チャイナ、
うん、まあ、陶器やね、
竹と陶器を
陶
磁器を一緒にコラボして、
うん
うん、まあ、それを展示してる展覧会ってことね、
うん、まあ、主にどっちか言ったら、まあ、竹の方が主ですけども、
は
い、やっぱり陶磁器のつくな植物、あ、博物館でね、
はい、
竹やるっちもちょっとやっぱりあれ引きが引けたよねって感
じ、ね、いや、そこはちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ、けどコラボレーションは面白いですよね、うん、竹と陶磁器って、うん、なんか、まあ、いかにもアジアって、まあ、東洋ってついてますからね、あ、
まあ、バンブーはね、
そうですね、アジアっぽい感じはするんで、
いっぺんね、あの、見てもらったら結構、まあ、好評で、
はい、
見てくれはる人もたくさんあるんですけども、これ竹か、これ金属ちゃうかとかね、こんなこと竹でできるんかというような、
あ、そう、
まあ、竹の工芸とはものすごい前だと思いました。
まあ、結構あの、玄人好みする美術館なんですけど、
全くその通り
ですね。まあ、ただあの、はい、知ってると知らないとではね、はい、人生の重みも違ってくるかもしれないん で、 まあ、全然興味ない方はもうちょっと一回行ってみて ね、
もうね、
まあ、それでちょっと当たりつけて、
撮影が自由ですからね。
そうですね、あの、引き続き見に行くか見に行かないか決めたらいいと思うんですけど、
いや、ほんまにね、あの、風格出ますよ、人格に
そうやな
まあこの程度ですけど、
そうですね、
言うてもね、はい、僕ぐらいの程度ですけども、はい、
で、まあ、私鉄平なんですけど、はいはい、ガラッとネタ変わりまして、はいはい、あの、兵庫県のですね、葛西市という場所がございまして、はいはい、加える西と書くんですけど、
う
ん、
日本の味噌言うてますもんね。
そうですね、まあ、そこの葛西市にですね、葛西アルプスという山がありましてまあ、まあ、アルプスって要するに、まあ、いろんな山が集まって多分アルプスという名前にしてるはずなんです、うん、いいけど、うん、標高がね、うん、めちゃめちゃ低いんですよ。なんか3000メーター4000メーターかなと思ったら、まあ、そもそも日本には4000メーターの山はないんですけど、
う
ん、
そうですね、
僕が登ってきたですね、うん、笠松山と あと全貌山っていう山があるんですけど、
名前聞いたことあります。
はい、あの、酔いという字にですね、うん、あの、防ぐ、防御の防御で全貌山って読むらしいんですけど、まあ、その2つの山なんていうのはね、もう標高300メーターにも満たない低い山でございまして、
まあ、山登りもできますね、や
っぱ
ね。
そう、そうですね、うん、で、まあ、なんで行ったかっていうと、実は私の妻がですね、つぐみね、最近ね、
なんかしよったのか、
あの、ちょっとあの、山の勉強を してまして、
あ、そう、
はい、まあ、仕事にも関連するんかな、ちょっとよくわかんないですけど、
まあ、確かにね、
はい、山の勉強してまして、うん、
な
んかあの、その山岳ガイドの人と、こう、なんかマンツーマンで、なんか個人レッスンもしてるらしくて。
報酬があるんやな、この山はね。あ、分かって
きた。いや、それでね、うん、で、まあ、そういう山岳ガイドの人が、そういう、まあ、素人を連れて行くには、やっぱ高い山やとね、例えば下山するの大変やったりとか、そもそも山へのアクセスが大変なんで、こういう、その、まあ、言うたら、半都会みたいな、ここは近くにですね、北条鉄道っていう、あの、まあ、もともと JR やったらしいんですけど、ね、今なんか民営になってるらしいんですけど、はいはい、その北条鉄道の駅もありますから、まあ、言うても、あの、行き帰りも電車で行けますし、
埼玉地方やね、意外
に
ね。
そう、そうです、そうです。だから、兵庫県の、あの、神戸よりもっと西の方の、まあ、どっちかというと、姫路文化圏、まあ、姫路、この、葛西の人はどう思ってるか知らないですけど、まあ、一般的には姫路文化圏という場所でございまして、まあ、アクセスが楽やし、安全やということで、まあ、そこまで荒れることもないからっていうので、こういう 2,300 メーターの山を選ぶらしいんですけど、その時にどうもこの笠松山と全貌山に行ったみたいなんですよね、
うん、
その講習受けにね。
あ、なるほど。
で、おもろかったから まあ、一回あの、まあ、僕ら小学生の子供もいますんで、3人で行ってみたんですけど、これが意外と面白くて。
テーマ面白いな。
はい。で、僕らね、うん、あの、まあ、電車でも行けるんですけど、ちょっと車あったんで、もう、うん、あの、高速使って、もう中国道を使ってずっと車で行ったんですけど、まあ、アクセスも片道1時間ちょっとやったし、うん、あの、すごい山も登りやすかったし、うん、何よりですね、うん、その、北条鉄道が面白くてですね、まあ、これは登山とは全然関係ないんですけど、おでん列車っていう電車をね、今やってまして、ここにあの、パンフレットあるんですけ どこれですね、2020年第6回北条鉄道おでん列車っていうのがありまして、12月20日から受付開始で、1月26日ぐらいまでやってるのかな。また皆さんあの
鉄道屋さん頑張って
や
るな、
はい、あの調べてほしい、まあ、やっぱりねすごい人口が減ってて、あのお客さんがすごい、ね、乗客が少なくなってるみたいなんで、うん、まあ、こうやっていろいろ催し物して、うん、まあ、できるだけこう乗客に来てもらうというか、
まあ、もうそこまで手出したらへんね、
どうなんやろうね、
北州まで行ったるけど、
はい、あのファンを作るっていうことをこの北条鉄道がやってまして、まあ、あのまあローカル鉄道ですけど皆さん頑張ってあるなっていうので、うん、まあ、ちょっと応援したくなりましたけど、まあ、残念ながら僕らはちょっと時間的な関係もあって、あの鉄道には乗ってないんですけど、ただあのこうやってちょっと一応告知というかね、まあ、北条鉄道頑張ってるっていう話は、
ね、手助けになったらええのね、一人でも行ってくれはったら、ね、
そうですね。でね、その中でですね、うん、ね、この駅の名前がちょっと今ねちょっとスマホ見てるんですけど、うんうんうん、名前何やったかな、あれ、うん、ちょっとわからんな、あのね、まあ、何個か7個ぐらいあの駅があるんですよね、北条鉄道っていうのは。でその中でですね、これちょっとごめんなさい、何駅やったかな、なんかね、あのね、三重の塔がある駅があるんですよ、これかな、播磨下里かな、
あ、そんな、
どこやったかごめんなさい、ちょっと播磨下里駅かな、ほうほうほう、ホッケ口駅あったかな、どっちか忘れましたけど、うんうん、あ、ホッケ口駅ですね。
なるほど。
ホッケ口駅の駅前に、あの、三重の塔があって、
あ、そう、
しかもそれね、うん、あの、いわゆるミニチュアなんですよ。
あ、
その実物大じゃなくて、
ね、模型的な。
模型ですね。なんかね、あの、
まあ、精密模型やるけどね。
西国33箇所札所の名刹、
うん、
ホッケ山、一乗寺。
うん、へぇ、
26番札所らしいんですけど、そこの国宝三重の塔を参考に約1年をかけて制作されたミニチュアの三重の塔やということで、これがですね、そのさっき言いましたあのホッケ口駅ですかね、
駅があって、
そうですね、ホッケ口ですね、ホッケ口、ホッケ口駅にあるんで、あの、僕、それもちょっと見に行ってね。すごい良かったです。
そう。
こんな、あ、電車の音ちなみにこんなんです。ちょっと音聞こえるかな、これ。あ、ん？これあの電車。ちょっと踏切の音になっちゃうと思うんですけど。
確かにね、聞こえたね。
はい、これあの、ホッケ口駅から、うん、見たあの北条鉄道の一両の可愛い電車なんですけど、まあ、この今音やったんですけど、その北京口駅の何回も言いますけど、駅入る前にこんな立派なね、これ見てください、三重の塔が、
いいですね、
ミニチュアですよ、中入れないですよ、小さいから、
ガリバの国みたいなね、
そうなん、これしかもね、すごいと思ったのが、1年かけて1年でこんだけできたってさ、なんかすごない、こんな立派な、これ
ほんま普通の人
だったら多分ね、早くても3、4年ぐらいかかるような規模の、あの、ちゃんとあの、平石みたいなのもついてますし、まあ、そんなんがですね、あの、駅の横にある、まあ、ホッケ口駅ですね。なんかどうも、僕の聞いたところによると、中でパン屋さんもやってるみたいでね、なんかそのパン屋さんも非常に美味しいパン作ってるみたいな話も聞きましたし、まあ、あの、鉄道だけじゃなくて、まあ、付加価値を、皆さんつけて、
ね、
あのできるだけあの乗客を増やしたいというね、うん、まあ、営業努力されてるという、まあまあ、そういう北条鉄道っていうのがございます。
やからね、
そうですね、そうそう、よかったら皆さんまたあの葛西アルプス登りに行くついでに北条鉄道も乗ってみてください、
うんうん、僕鉄道乗ったことあったけど、その模型については気がつかなかったね。
もしかしたら
すぐ前の話やからね、
そうですね、もしかしたら文雄君の時なかったのかもしれないですね、
あったらひょっとしたら気づいてたかも分かりませんね、
はい、
はい、
まあ、そんなとこですか。あとね、あの、まあ、ちょっとこの後出てくるよっちゃんなんですけど、あの、よっちゃん関連、まあ、僕ら家族ラジオなんでね、家族の話してるんですけど、よっちゃんがですね、まあ、あの、星垣でも頑張ってるんですけど、実はもっとおもろいもので、最近、発明したというか、料理レシピをですね、開発しまして、これ、文雄君もなんか毎朝食べてるらしいんですけど。
まあね、あの、僕はあんまりあの人も好きはなかったんですけど、
はい、
今度よっちゃん作ってくれたの、非常に癖もなしにね。
そうなんですよ。
なんか軽やかに食べられるので。
牛乳とね、キウイの果汁で、35度、 12時間発酵させて、うんうん、さあこれ何ができるでしょうか。最後になんか塩とかでちょっと味付けするらしいんですけど、うんうん、カッテージチーズをですね、うんうん、最近よっちゃん作り始めて、うん、実は僕もそれちょっとチーズだけを食べたんですよね。あのいわゆるタッパーウェアみたいに入ったやつなんですけど、美味しかったです、ね、美味しくて、まあ、あのチーズの苦手な方が食べれるかなと、うん、そんなに乳製品、うん、乳製品してないというか、そうですね、牛乳してなかったんで、
まあ、逆に妙なあの香料とかあんな一切入ってないから、うん、結構ピュアな味で ね、
そうですね、
僕でも食べられましたし、
はい、
その上にまたトーストにそれを塗って、うん、その上からちょっとあんを薄く塗ったりしてね
それさっきの、まあ、干し柿、福寿柿みたいな食べ方してる
ん
だ
よね、自分で勝手にいろいろやってるんです。何もつけんでも、はい、なかなか美味しいです。
まあ、このカッテージチーズね、もうちょっとレシピをこう煮詰めて、
うん、
煮詰めてまあ考えて、まあ、いいレシピができたらまたこちらの JOBBB でも公開しますし、ね、またあの YouTube の先ほど名前変えたと申し上げましたおふくろの味晩飯レシピ集チャンネルでも紹介できると思いますので、
キウイがまあそれに使えるということはまあ誰かに聞いた話だと思うんやけども、
キウイの果汁ですよ皆さん、
そこまで面白かったね、は
い、
やったも、
はい、でしかもそこで使ってるあのヨーグルトや S というね、うん、あのあれタニタの方が、あの、うん、あの調理器具も面白いんで、まあ、そちらも、ね、もしかして機会があったら紹介できるかもし
れ
ない、ね、以前もね実は一回料理チャンネル料理、うん、料理であのタニカの、うん、そのヨーグルトや S は紹介したんですけど、うんうんうん、またあの2回目3回目で使えるかなと思っております、
ね、これも念のため申し上げておきますが、お金はもらってません、
お金欲しいぐらいですね、
そうですね、
よろしくお願いします、
は
い、
あの芋はどんどん ね自分で買って宣伝するのは自分の自由ですので、
はい、はいはい、まあ、というわけでね、他にもいろいろあります、 あとごめんなさい、最後にですね、うん、僕この次のコーナーで長野県の鹿島槍の話するんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その中でね、あの最後の方であのスキー場、この辺りすごいスキー場が盛んやって、まあ、文雄君はなんかスキー銀座っていう名前がついてるとかいう話
というの昔聞きましたけど、ね、
聞きましたけど、でその中でですね、なんかあの各スキー場がやってるかやってないかみたいな話 したりしてね、で実はあの、まあ、収録もすでに終わってて、その後にですね、うん、インターネットで調べてみましたら、うんうん、なんかやってるかやってないかわからないスキー場が何個かあったんで、
あ、そう、
はい、なんで、まあ、もし皆さん興味ある方でね、行きたいなと思ってる方はちょっと自分で調べてみてください。
そうですね、
ただなんかやってるかやってないかわからんのはちょっと問題やなとも自分で個人的に思ったんですけど、まあ、そのあたりもちょっとまたあの頭に置いてですね、うん、あのスキー場の話も聞いてほしいなと思います、
は
い、
まあ、自分で確かめることですね。
そうですね、はい、まあ、はい、これで僕らのニュース終わります。